君が僕のことうんちって言っても僕はケロ僕はケロ、あんまり気にしない、だから僕のこと僕のことうんちって言っちゃダメ。
こんばんは、ラジオ沼カエルさんです。昨日はですね、アーティスト集団のチンポンが広島で行った、プレイベントといいますかね、ピカっていうカタカナを空に描いたことをめぐって、まあいろいろ話をしたわけです。で、実はその後、その数日後に一見すごくよく似た催しが行われましたね。それは、ツァイ・グオーちゃんっていうそのアーティストがですね、原爆ドームのバック、原爆ドームの後ろに黒い花火を打ち上げたという、作品ですね。で、これにはこう橋の上から何人もの市民が見に行って拍手も起こったって話は聞きました。YouTube でもそういう映像が上がってましたね。で、この二つは一見するとすごい似てるんですよね。両方とも広島の空というものを問題にしている。そこに何らかの、こう、空にないものを、作り上げるという点では確かにすごく似てるわけですよね。そしてどちらもある意味で煙なわけですよね。だから、ウェブには実際、なんでこの国際アーティストだからか知らんけど、ツァイさんのアートは評価されて、チンポンのやったことはあんなに非難されなあかんのと。変われへんやんという意見が、まあ、ちらほら見える。で、僕はね、結論から言いますと、全然違うなと思ったんですね。僕は両方とも新聞、あるいは YouTube でしか知りませんから、生で見たわけじゃないですけども。だから、本当にそこにいたらどういう感じがしたかなっていうのは残念ながら憶測でしか言えないんですけども。それでもね、伝わってくることだけを考えても、全然ちゃうじゃないですか。ちゃうじゃないですかっていうことを今日は言おうと思うんですけどね。で、何が違うかっていうと、まず端的に花火ってどういうもんやっていう話なんですよね。花火は飛行機のスモークと全然違うんですよ。何が違うかというと、音がするんですね。圧倒的な音がしますね。何千発の花火が使われたという話ですから、ものすごい、こう、人の耳をつんざくような音がしたはずです。圧倒的な音がしたはずですよね。これは飛行機雲なんかと全然違う。つまり、もしかしたら気がつかないぐらい、あ、また飛行機が飛んでるな、ぐらいのブーンっていう音が鳴るのと、それから、空を見てない人さえも振り向かさせるような、何事が起こったんかと空を見上げさせるような、圧倒的な音を鳴らすのとでは、全然やってることが違いますね。そして、その音が鳴り始めてから鳴りをやむまで、っていうのが、まあ、いわば人を思わず引きつけてしまう。引きつけるっていうよりも強制的に振り向かせるような力を持った時間で。しかもそれは2分足らずで終わってしまう。この時間の短さも圧倒的に違いますね。昨日も言いましたけども、午前中数回にわたって何度も描かれた。いつからいつまでとはわかりません。そういう、こう、始まりも終わりもよくわからないっていうやり方と、それから、ここから始まって、ここで終わるっていうやり方は全然違うね。で、もちろん、ツァイさんのイベントっていうのは、予告されてたわけだから、実際それを待ち構えてた人たちがいっぱいいて、で、さあ始まると思ってね、どんな、もちろんその中には非常に反感を持ってる人もいたでしょうね。何をしやがるねぐらいのつもりで見てた人もいると思うし、その人たちが納得したかどうかは僕はわかりませんけども、しかし、少なくとも、そういう人たちですら、今から何が始まるんだろうというのもあって、 そうすると大音響が鳴り響いて、そして黒い花火が上がる。そしてそれがある時間にパッと終わる。のあとに煙だけが残る。それも消えていくと。そういう時間ですね。そういう時間が非常に考え抜かれて構成されてたと思うんですよね。まあ、みたいなこと言ってますけども。それはそうなんだろうなっていうのは、まあ、YouTube を見てて僕は思いました。あれは現場に行ったらもっと、こう、なんかいろいろ考えたのかなと思いますね。見るアングルによっても違ったでしょうね。原爆ドームの背景に上がるっていうアングルで見た人には、なんか、なんとも言えない思いがあったでしょうし、別のアングルから見た人も、なんか無名の空にこういうのが上がるってどういうことやろうということをすごい考えたと思うんですね。あと、その花火っていうのがすごく、飛行機雲と違うのは、花火って、花火の上がってる場所に人がいないんですよね。花火というのは地上から打ち上げられて、地上、その打ち上げている主体である花火師すらも、一旦それが打ち上げられてしまうと、どんな風になるかっていうのは手が届かない。もちろんその、入念に仕込むわけですけども、入念に仕込んだとしても、一遍も打ち上げられてしまうと、その、それが爆発する場所に人はいることができない、ね。もう手の届かない場所なんだ。で、ですから、花火師、その打ち上げる花火師自身も、アーティスト自身も地上にいて、そして見てる人も地上にいて、花火だけが空を占めている。こういう事態が花火で起こるわけですね。花火が短い時間ですけども、いわばこの世の中を占制するわけですよね。占有するわけですね。それに対してその飛行機で字を書くっていう時は飛行機に乗ってる人がいるわけですよ。あえて言えばあたかも B29 をが空を飛ぶようにね、人がそこにいるわけですよね。で、しかもその人はその人からは基本的には自分がやってることが見えない。もちろんもしかしたら、最近のテクノロジーのこともあるからその飛行機にモニターカメラを積んで、モニターを積んで、そんで自分が今やってることを見ながら多少は飛べるでしょうけども、それでも、飛行機に乗ってる人は少なくとも地上にいる人のような感覚を味わうことはできないね。だから、地上にいたらどんな感じがするんだろうっていうところから切り離された場所で自分の職務を全うするしかないんですよね。ピカっていう文字を書いてください。こんなアングルで、これぐらいの大きさで書いてくださいって言われたら、そこで書くしかないわけですよね。地上でこれ今私自分がこう自分が乗ってる飛行機が吐き出してるスモークを見たらどんな感じがするんだろうっていうところから切り離されて、まあ言われた通りに淡々と職務をこなすわけですよね。そういう時間なわけです。で、地上から見てる人にとってもそういう時間なわけですよね。自分から切り離された、一人、この地上から離れた主体が、ですね、まさに今、字を書いているという、そういうのを見るわけですよね。だから、誰でもない字が空を占制してるというよりは、その字を書いてる、あの人はなぜあそこにいるんだろうというのを強烈に感じさせると思うんです。あれは一体誰のために、あのパイロットは、あの飛行機に乗っている人は何のためにあれはやってるんだろうということをどうしても考えさせるね。そういうやり方だと思うんですよ。今僕が言ってることはまさに、なんていうのかな、空爆という出来事を地上から見た人が必ず思うことだと思うんです。彼はなぜこの地上にいないで、あそこで、しかも自分が何をやってるかということから切り離されて、自分がやってることが地上に何をもたらすのかということから切り離されて、なぜあそこにいるんだろうということを、まあそんなん考える暇も 最初はないと思うんですけども、少なくとも飛行機を見るときに、しかもその飛行機が地上に何かをもたらそうとしているときに、僕らは考えると思うんですよね。考えてしまう。まあ、そういうことも考えていくとね、どうなんでしょう。その、ピカっていう字を飛行機で書くっていうのがね、僕なんかこう、全然焦点を結ばないんですね。もしかしたらチンポンの人たちにはそれなりの意図があったのかもしれない。なんかこうね、まあ、わからへんねんな。例えばですよ、彼らが自分で飛行機の免許を取って、自分で自らあそこに字を書くっていうなら、まだ、なんか、こう、そこまでしてとかね、いろいろ考えさせられると思うんだけど、なんかこう、自分たちは地上にいて、その、パイロットの人にというか、飛行機会社の人に頼んで書いてもらって、ピカカンって思うんですよね。なんか、全然、こう、やってることが焦点を結ばないんですよね。で、まあ、いろいろ考えて、やっぱりね、彼らには、酷な言い方ですけども、様々な面で、ずさんだったんだろうなと思うんです。で、僕、結局ね、こういう、まあ、アートと俗に呼ばれるものの、が成立するかどうかっていうのは、その表面的な形式が問題なんじゃなくて、それを実現するときのディティールだったり、それを実現するための準備だったりっていうところが、ほとんどだと思うんですよね。で、それは形に現れると思うんです。つまり、黒い花火を上げる、花火を上げようと思う。それは誰でもある意味で思いつくと思うんですよね。誰でもというか、ちょっとしたアイディアでは確かに思いつくことだと思うんです。でも、それをいざ実現するとしたときに、そこにはいろんな困難がもちろん待ち構えてるわけですね。それを一個一個解決していく過程で、やっぱりそのアーティストは、これをどこにあげるべきなのか、それはどんな時間となるのか、で、そこではどういうことが起こるのか。で、もちろん最後まで予測はできませんけど、少なくともそれを見届けてもらうためには何が必要なのか。ということをそのプロセスで考えると思うんですね。そのプロセスで考える。で、それが形になっていくっていうのが一つアートの重要なポイントだと思います。で、僕らがというか、思想的にそのアートの内容に賛成の人も反対の人も、それをでも反対けど認めようかなと思ったり見届けようかなと思うときに、そこで何が起こってるかというとね、多分そのアートとして行われたもの、あるいは作られたものっていうのはね、この世の人に捧げられてないんですよね。もしこの世の特定の人に向けてそれが行われたものだったとしたら、俺は反対、俺は賛成っていうレベルの話になるんですよ。どうしてもね。俺捧げられたから支持とかね。俺捧げられてへんから支持しないとか、そういう話になると思うんですね。で、結局、その、いろんな人に見届けてほしい。じゃあ、見届けてもらうためにこうしよう、こうしようっていう、いろんなプロセスを踏むうちに、その後何になっていくかというと、結局、この世の人ではない。この世ではない人に捧げるものになっていくと思うんです。まあ、あの世の人。別に死んだ人とは限らないけども、未だこの世に生まれてきてない人でもいいですけども。とにかく、それ、なんていうかな、その、あなたに捧げます、ではなくて、ここにいない人に捧げます、っていう、そういう形をアートは多分取ると思うんですね。詰まるところ。で、そういう形を取ったものだけが、だけがって言ったら言い過ぎかな。今、なんか勢いで言ってますけど、そういう形を取ったものが、 見るものに、ああ、私もこの世にいない人に捧げようと。この今見届け、この世にいない人に捧げられてるこれを見届けようという気になると思うんです。それはなぜかというと、そのアートの持っている形式というか、そのアートの持っている態度かな。態度が、まさに、この世にいない、この世ではないものに向けられているからなんですね。この世ではないものに向けられているものを見ると、僕らはこの世ではない場所に、眼差しを眼差しをそうとするんじゃないかと思うんですね。つまり、その作品に込められている態度に、相応と、思うんじゃないでしょうか。それが見届けるということだと思うんですね。それじゃまた。